今日はまずナケビヨの昔からの価値観なんですけれども、もう一度みんなこれを覚えてほしいなっていうんですね。3つの目標があります。この人生どうして生まれたのか、どうして作られたのかっていうのこの3つの中にあるんじゃないかなと思うんですね。まず第1位はイエス様を知ることなんですね。神様のことを深いところまで知る。私たちが救われた理由はそれなんですね。永遠まで続くような愛の関係が神様を望んでいるんです。ですから私たちが選ばれてるんですね。そしてその関係から力もらって、自分勝手で走るんじゃなくて、その関係から力もらって、その関係から愛もらって、そしてシェアっていうのは、分けることなんですね。他の方に、鬱陶しいようなもん、伝道とかなんか重たいもんじゃなくて、自然な形で、私こんだけ今もう恵まれてるので、イエス様いいよとか、そういう分けることなんですね。周りの方に、その愛を分けることなんですね。そして3番目はサービスのサーブなんですけれども、私たちが、ただイエス様を知るだけではなくて、神様は絶対私たちに仕事を与えてくれてるんですね。何かやってほしいものがあるんですね。そしてその仕事は2種類があるんじゃないかなと思うんですね。一つは自分に向いてないような仕事かもしれないけれども、その仕事として忠実さを見せるって、その仕事として、わがままではなくて素直になるって。ですから場合によってトイレ掃除になってるかもしれない。場合によってお皿洗いになってるかもしれない。けれども何か神様が与えてくれた仕事を忠実にやっていくと、今度は信頼が強くなって、そして今度は神様はもっと大きな責任のある仕事を与えてくれるんですね。そしてそのもっと大きな仕事っていうのは、自分がそれに合ってる仕事なんです。自分の体がそのためにデザインしてある仕事なんですね。けど初めに今度は素直の心を与えられるために、何か忠実にやるっていうものなんですね。ですからイエス様の場合だったら、全世界の救い主なのに最初の仕事は何だったっていうと、大工の弟子やったんです。木を運んでコツコツ毎日、そしてそれが忠実にやって、そして今度後からもっと自分の人生の一生をやるような仕事が与えられたんですね。その順番なんですね。そして多くの人は、いや、そんなやりたくないって、飛び込んで自分の好きなもんだけやるってか、うまくいかないんですね。なぜ言うと、その忠実さができてないからって。この3つの中なんですね。そして今日はどこから話しますというと、ノーとシルーの間ぐらいなんですね。神様とした、親しい、もうこのノーとシェアの間ぐらいで、じゃあ深いとこまでイエス・キリストと共に生きるっていうようなものがどういうものなのか。そして、今私が祈ってるのは、日本がリバイブルを経験することなんですね。リバイブルっていうのは、枯れたものを精霊の力で復活していくんですね。そしてその中で、2つの部分があるんじゃないかなと思うんですけども、1つは自分の個人的なリバイブル。もう本当にもう神様と今共に生きてるんだなって、もうワクワク、本当に神様私を導いてくれてるなって、そのような一対一の復活した関係。そしてもう一つは、全日本のリバイブルなんですね。そしてそれは日本の空気がもう変わっていく。なんか今まで恐れだらけやったのに、もうイエス様に興味がある、知りたいという上渇きがぶわって全日本に広がっていくって、そのようなリバイブルを今私が祈ってるんですね。そしてそのリバイブル、個人的なリバイブル、そして日本のリバイブルを体験したかだったら、いろんなその環境とか心の準備が大事じゃないかなと思うんですね。それで先週は、4つのポイントを出しまして、 どういう環境でそういうリバイブル起きるのかっていうのを先週、1から4まで話したので、もう一回それは言いませんけれども、また聞いてなかったらまたインターネットでも1から4聞いてください。初めに、そのリバイブルはどういうようなもんなのか、どういう雰囲気なのか、例として使徒の働きの2章があるんですね。そしてそこから初めに読んでいただきたいなと思いますので、2章1節から21節、2章1節から21節読んでくれますか。
五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
そして特に17節から21節、今読んだとこなんですけれども、まだこれを十分来てないと思うんです。最後の時代になると、このようなものになるんですね。また写真戻ってくれますか。あれ、写真良かったんですけど。あの時代このような感覚だったんじゃないかなと思うんですけれども、今読んだ通りに周りの人がどう思ったっていうと、酔っ払ってるって言われたんですね。酔ってるって言われたんですね。皆様どうでしょうか。 酒飲むと皆様の顔がどうなるのでしょうか。赤くなる人、手を挙げてください。真っ赤になるんですね。あったかくなるんですね。真っ赤になるんですね。そして、みんなそれを見て酔っ払ってるって思った多分一つの理由は赤くなってたと思うんですね。なぜ言うと聖霊の火が来たの。そして不思議に、ヨハネ・バプテストも予言してたんだけれども、聖霊、あなたが聖霊のバプテスマ、聖霊の力を受けますって言われてて、けれどもそれだけではなくて、アンドファイヤーって言ってたの。アンドファイヤー、火、火事、燃えるっていうようなことを書いてあるんですね。その多くの人は何をそれとは分からないから飛ぼうっていう思うんだけれども、聖霊があなたを受け取りますって、そういうことがあるんですねって、神様は遠いところにいるんではなくてあなたの中に住むことになるのよって、けれどもそれは 50% のものでアンドファイヤーって書いてあるんですね。何回も書いてあるんです。ホーリースピリット、聖霊アンドファイヤー受け取りますって、火をもらうって。そしてその火っていうのはどういうものなのかっていうのは、その火っていうのは聖霊の力なんです。あったかくなると、ある意味言い方が変かもしれないけれども、霊的な電池が充電してるですから、私がよくこういうことを経験してるんですけれども、メッセージの途中で今手が冷たいんですね。今冷たくてあんまりもう冷たいんですけれども、場合によって急に熱くなってくるんです。そして、あ、充電してきている精霊が。ですから誰かを探し出してその力で癒そうって、そしてその力で手を置いてパンって祈るとね、ふわー、今なんか感じていますって、もうそれがファイヤーなの。精霊の力、人の癒し、人の解放のための力なんですね。ですけれども多くのクリスチャンもこれ理解してないからね、暑いな、これ暑いな、このもうエアコンつけとってとか、もう暑いわこれって、ちょっと外行って気分転換するわとか、掴んでないんです。これ霊的な働きなんですよ。聖霊とファイヤーなんです。ですから皆様、どうでしょうか。何か誰かとイエス様の話を話している時とか、賛美している時とか、なんか体があったかくなったって経験した人が何人かいますね。このチャンス今度逃がさないで、もうそれあったかく、あれ不思議って、別にこの部屋も温度はそんなおかしくないし、なんでこんな暑くなったって、結局聖霊があなた通して働きたがってるの。もうあなた通して働きたがってるんです。ですからもう周り見て、神様、誰と話したらいいんでしょうか、誰、そして、あ、この人かなと思って話しかけてあげて、あなたのために何か祈れるものがありますかとか、聖霊と協力するんです、ね。多くの人はクリスチャンなのに、この世界が知らないわけやから、もう暑くなってんだけど、暑いなこれ、ちょっともうコート脱いで、あ、ちょっと外行こうとか、エアコンつけたり、気づいてない、霊的にどういう意味なのか気づいてないからね、もう持ちられにくい人、もう聖霊が用意してんのに、けれども聖霊のことを信じてるけどファイヤーが分からへんからって、結局その力使わないんですね。ですから、今はその準備の時間だと思います。全日本が本当に聖霊が強く働いて、いろんな人がゴスペル歌いたくなったとか、イエス様に興味があるって、もう見えてるんですね。映画館でも映画やってるんですね。もう準備してるんです、神様が今のタイミングで。そしてもうイエス様がもう興味が出た時に、今度私たちはそれに働きに協力しないといけないので、そのファイヤーっていうものが大事なんです。 自分がそう賛美している時にちょっと熱くなったとか、それを思った時にひょっとしたら自分が何かの形で癒されているのか、それか誰かが近くにいる人がその祈り、あなたの祈りが必要、あなたの励ましが必要ですから、その力、癒しの力、心の癒しの力、体の癒しの力があなたのところに来てるんですよ。溜まってきてるんです。それが今日の第一のポイントなんですね。今度それを会った時に、部屋から逃げて自動販売機に行って冷たい飲み物を飲むんじゃなくて、それが精霊が使、あなたを使いたがってる、そのような器が神様は探してるの。けど多くの人はそれ気づいてないから、チャンスを逃がしてるんですね。それは今日の第一ポイントなんですね。ルカの24章の32節でちょっとそのようなものがあるんですね。ルカの24章の32節、そしてこの時はイエス様の弟子たちが落ち込んでて、イエス様十字架につけられて、そして殺されたからへこんでしまって、すべては台無しかなと思ったら、イエス様復活した、イエス様がこっそり、みんな歩いてたんですけれども、こっそり寄ってきて、どんな話してるのって聞いてて、そしてみんなが、知らないのって、エルサレムでこんなことが起きて、もうイエス様は私たち救い主と思ってたんだけれども、結局殺されて、それで全部終わってしまって、とか、なんか、そしてイエス様がそばに歩いてるの気づいてなかったんだよね。他人の人、普通の人だと思ってて、けれども後からイエス様だったって気づいたんです。そしてこのようなことを言ったんですね。読んでくれますか。
そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。
出た、燃えてた。聖霊がそうやって働くんですね。燃えてたっていう感じなんですね。詩編どうですか。詩編39の3入ってますか。旧約聖書もそのようなものあるんですね。はい、読んでください。
私の心は私の内で熱くなり、
ああ、
私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。
また出ましたね。はい、ですから第一がこれですね。今日2番目の方は、もう読みましたけれども、17節から2章の使徒の働きの17節から21節のことなんですけれども、これは旧約聖書の予言なんですね。ちょっとだけ読んでくれますか。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
ペテロ、弟子ペテロがこれを語ってるんですけれども、今まで、ペテロはもうイエス様の迷惑ばっかりの人だったんですね。調子乗っちゃったり、かっこつけたり、そして今度は逃げたり、怖くなって恐れて逃げたり、もうそういうなんかもう安定のないような人で、そして今度は急に聖霊が来たから力が入って、そして今度は御言葉が口から出てきたんですね。そして旧約聖書こう書いてあるんですよって、今あなたが見てるものはこのようなもんなんですよって、結局御言葉が口から出たんですね。どうしてか出たっていうと、御言葉を貯金してたんです。覚えてたんです。学んでたんです。そしてその貯めてあった御言葉が今度聖霊の力でぴったしのタイミングで口から出てきたんですね。 ですからその御言葉を覚えていく、瞑想していく、貯めていく、心の中に貯めていく、これが非常に大事なことなんです。非常に大事なことなんです。そうすると貯金してあったら、もう神様が働いている時に自分の口からそれが出てきて、多くの人が、もう何千人の人が助かるとか、そういうようなものがあるんですね。私たちの、自分だけの言葉っていうのはあんまり力がないんですけれども、神様のタイミングで神様の言葉が私たちの口から出てくると、ものすごい影響力があるんですね。けれども貯金してなかったら出すものがないんですね。聖霊がポーンって来て、ああ燃えてる、なんか言う、なんか言わないとって、聖書勉強してないのに、結局ねガス欠なんだよな、出すものがないんですね。ですから今は聖霊来るために準備っていうのは、自分の本当に何か感動して、あ、これが御言葉大事だな、大事だなっていうのは、その覚えていく、そして自分のものにするっていうことなんですね。もう何回もこの話を出しましたけれども、聖書学校最初行った時に、1日目ものすごい盛り上がったんだよな、ね、盛り上がって先生の話を聞いて一生懸命ノート書いて、もう1日だけでもう10ページぐらいメモを取ったんですね、盛り上がってね。そして2日目もそんなんだけど、2週間目ね疲れた、もうノートもう書くの嫌になってしまって、そして嫌になった理由はね、ほとんど書いたものが実行してないから、もう聞きたくないっていう気持ちになったんですね。もうってこの以上、あ、私もこれも覚えないと、あれも覚えないと、もうね毎日そういう聖書の授業3時間4時間も聞いてたら、もうなんかもうバイキングでもうこの以上口に入らないっていうね、もうねバイキング行くと見た瞬間嬉しいんだけれどもね、もう食べ過ぎると逆に今度しんどい、もう霊的にしんどくなったんですね。ですからちょっとメモ取るのもやめちゃってね、ただ先生をはーって見てたんですけれども、朝が授業あって、お昼から絨毯の工場に働いてて、で今度はもう退屈でもう絨毯が機械から出てくる、ゴロゴロゴロゴロ巻いてくる、そして落ちてくる、そしてミニクレーンで持ち上げ、私がコントロールで持ち上げて、そしてここパレットに置いとくって、これ8時間ってつまんないですよ。8時間、ボロンボロンボロンと落ちて、ウェーッと上げて下ろすって、ボロンボロンボロンボロンと落ちて、8時間やってみてください。もうつまんなくてつまんなくて、ですからもう気が狂いそうになったので、御言葉をコピーして腕時計に貼り付けたんです。一つだけの御言葉。でその暇でしょうがないから、それをこう見て覚えよう、考えよう、この意味は何やろう、考えて読んで考えて、そして逃げるとこない、これしかないっていうことで、不思議に何かねビタミン剤を受けてるような、それが頭で覚えたんじゃなくて心の中に入ってできてるんですね。神様一番強く働いている時っていうのは現在なんです。私たち今しかないんです。本当のこと言うと、過去のこと考えてても変えることができないんです。終わったことなんです。ですからいくらね、もう結局過去のことばっかり考えている人っていうのはね、今の瞬間無駄にしてるの、流してるわけなんです。だからそれを置いて、もう将来明日どうしよう、それもね思っても考えても考えても今の瞬間だから何もできないわけなんですよ。ですからあんまり将来のことも考えすぎるっていうのは、もちろんプランニングのそれも大事なんだけど、もうどうしようどうしようどうしよう、あれもこれもあれもこれ、それをやりすぎる意味がないんですね。この瞬間、この瞬間御言葉受け取る、 この瞬間自分の心の栄養にする、そういうような生活を作っていくと、今度は大事な時に聖霊の力でそれを取り出して多くの人の助けになるって、これがペテロが経験したんじゃないかなと思うんですね。ですから2番目のポイントは御言葉貯金、心の中に御言葉を貯金するって、これが大事なんですね。そしておすすめは、この17節でも覚えたらどうでしょうかって、そして覚えるだけではなくて読んで絵を作る、どんなもんだったんだろうかって、そう、どんな、どういう雰囲気やったんだろうって、いや、そして今でも、じゃあ、もう一回17節読んでくれますか。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、
息子、誰かの息子であるっていう人、手を挙げてください。想像してみてください。これは自分なんだって、自分なんだって、予言が出てくる、自分の口から出てくる、精霊の力で出てくるって、ね、そしてそれが娘も、誰かの娘ですっていう人いますでしょうか。自分をこの御言葉の中に入れるの、予言がバーって出てきて、これがこうでこうで、そしてあなたが今これで悩んでるからこうしたらいいと思いますよとか、ちゃんと知恵が与えられて、そして、ね、ビジョン、自分が精霊の力でこれが将来が体験する、年寄りのおっちゃんがいますでしょうか。私だけではなくて、ちゃんと入ってる、私たちを見捨てられていません。夢が与えられます。私の、部屋に、なんかこれは普通のなんか食べ過ぎの夢とか、飲み過ぎの夢じゃなくて、これ精霊の夢やなと思うのは貼り付けてある、書き出してる、もう貼ってあるの、ポンポンポンポンポンって、もう大事に、私たちがこういう可能性がこれからあるんだなっていう、最後の時代に入っていくとこうなるんだなって、その17、18、19、21まで、それをゆっくり時間かけて瞑想していって、この御言葉は自分の御言葉として受け入れるって、これが第2ポイントの大事なもんじゃないかなと思うんですね。7番、そして7番は今日の3番目なんですけれども、7番は、聖霊の風を気づくことなんですね。そして、先週もちょっと似たようなポイントはあったんですけれども、先週のポイントは聖霊の導きによって、動く、語るっていう、そういうね、こうしたらとか、ですから、例えば東京にいた時にタクシー乗って、タクシーの運転者は、顔を見たらね、怒られてばっかりっていう顔をしてた。だからなんか性の導きによって、おじさんどうしたんって、いやちょっとお客様気づいお客様もいるんですよとか、でじゃあで住所を見せたんですね、何々病院にお願いしますって言ったらね、手が震えてるんですね、もうナビが押してない。そしてそしてなんか打ち込めないんです。だからどうしたんかな、神様どうしたんかなと思ったら、ここにね、初心者バンドがついてるの。もう訓練中っていうバンドついてたから、私のナビで行きましょうって言って、前に座ってもいいですかって、ごめんって、まだ慣れてないのよ、この仕事って。そして前の席座って自分のナビを出してきて、じゃ あの一緒に行こうよなって、で一緒に一緒に神様に聞いてんの、この人何がいるのって。そして今度は私は神戸から来ましたって言いなさいって、神戸から来ましたって、私永田 あ、そうかって、どうしてこれをやってるんですかって、もう仕事が見つかんなくてね、頑張って東京に来てこの仕事がしかなかったので、あの私あの やりだしてんだけど東京の道分かんないのよって、そうかそうかって、そして、一緒に行ったんですね。一瞬一瞬精霊の導きによって次何が言えばいいのかって、そのようなものを学んでいく、あ、自分が神様の口になっていくっていう、そういうようなものがあるんですね。それが先週話したんですけれども、今週は精霊の風っていうようなポイントなんですけれども、これはもうちょっと違うものなんですけれども、これは細かい、次こう言ってあげたらって、次肩によしよししてあげたらとか、そういうような導きではなくて、今度は全体的に神様このような流れをしてるんだなって、そういうようなものなんですね。今はこうなってるんだなって、神様このようにしたいんだなっていう、まあ、幅広いような、あの精霊の風をつかむことなんですね。東京行って、私がいろいろどうしたらいいんやろうかとか、メッセージした後に、人の癒しのためにやればいいんやろうかとか、どうしたらいいんやろうかって、人の救いのために、なんか話したらいいんやろうかとか、いろいろ考えてたんですけれども、メッセージの途中喋ってるうちにバーンってきたのは、今東京が必要なのは神の愛、私の愛の体験なんです。ですからあなたの体を使って、そして KBF のチームを使って、この来てる人たちが愛を、本物の愛、人間の条件好きな愛でもう燃え尽きなんですよみんな。ですから神様の愛を体験するようにって、ですから私はどんなにすごい人なのかとか、それをちょっと置いて、東京は愛に枯れてる、本物の愛、それに枯れてるから、そっちの、私がそっちに働こうとしてるから協力してねって。ですから終わった時にみんなと一緒に隣のレストラン行って、そして私が食べようと思ったんだけど、一つの場所で食べたら、みんなと会話できないわけだから、もう食べるのを置いて回っていったんです。そしていろんな人と話して、そしてその愛を、もうイエス様は私通して使ってっていう感じで回っていくんですね。ですから細かいこうこうこうではなくて、精霊はこの方向に行ってるんだなって、今はこれしたいんだなって、そういうような導きもあるんですね。けど霊的に鈍感の人は分からないの。だからバーンって、なんなんって言って、もうスパゲッティ、でそれで夢中になってて、精霊が何かやりたがってんのに、その風の流れが掴んでないっていうような。ですからこのような祈りが大事なんです。部屋に入っていたら、神様あなたここで何しようとしてるんですかって、私が協力できますようにって、全体的に何しようとしてるんですか、あなたの風、あなたが何しようとしてるんですかって、その祈りを、いい意味で癖になっていく、いい意味で、あなたここで何しようとしてるんですかっていうような、これが非常に大事なんですね。これは例えば、ポイントであったら、ヨハネ第一手紙4章の19節、これが東京のために与えられたんですね。ヨハネ第一手紙4章の19節なんですね。
私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです、
うん、これが入ってきたんですね。そして順番があるんですね。まず第一、誰が誰を愛してたんですか。まず第一、神様の方からなんですね。神様の方からなんですね。そして私たちの社会は今恐れに取られてるんですね。巻き込まれてるんですね。ですが神様って考えると別にあったかい感情が出てこない、怖いっていうようなものがあるので、まずみんなその愛を体験、あ、神様は僕のこと知ってるんだ、 僕のこと好きなんだって、それがまず体験しないと心がオープンにならないっていう、いうポイントなんですね。あの聖霊の流れ、この御言葉で、この間東京であの協力しようとしたんですね。そしてさ、今度は8番のポイント、なんですけれども、今日の、4番ですけれども、神様を何か明らかにすることなんですね。明らかになるっていうもんなんですね。そして気づきっていうかな、聖霊の気づき、あ、こうなんだとか、ずっと自分がこうと思ってたら違うんだ、こうなんだって、今までこれで混乱してたのにこう考えればいいんだっていう、そういう気づきっていうのは聖霊の働きなんですね。ですからそれに協力するっていう、この人もう神様からなんかそういう気づきが来てるんだなって思ったら、その人ともう手伝うっていう、これが非常に大事なポイントなんですね。聖書からどういう、まあ、例として出すんだったら、ルーカの15章の17、18節なんですけれども、ここでは放蕩息子の話なんですね。そしてもう自分でできる、自分の力でできる、お父さん財産先に死ぬ前にでもいいから今ちょうだいっていうことで、お財産もらって別な国行って無駄遣いしてしまって、自分がもうボロボロになってしまって、豚の餌を食べるようになって、そこまで惨めになって、多分そこまでは混乱してたの、何がいけなかったんだろう、どうしたんだろうっていう、けど聖霊の力によってこういう気づきを与えたんですね。17節なんですね。
しかし我に帰った時、彼はこう言った、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って父のところへ行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。
人生はこうなんだってずっと思ってたんだけれども、本当のこと気づいてないわけなんです。そして聖霊の力によって気づきが来たんです。聖霊の力によって、あ、何してんのこんな場所で、私はもうお父さんのとこ行って頭を下げて謝ればいいんだ、怖い人じゃないんだ、そうするで許してくれるんだって。ですから本当にもう本当に救われてほしいなって、特にあの人救われてほしいなっていう人はいますか、特にあの人って、その人のために乗るときに気づくように、本当の現実気づくように、それが聖霊やるもんなんです。そして聖霊が働いてなかったら、自分一生懸命説明しても分からへんってしか言わないよ、分からない分からないって、何言ってんのって、分からないわって、でもうテレビ見るねとか、あなたの説明、神様の説明分からないわって、けれども気づきが来るとポンって分かるのって。ですからそう起きるように祈るっていうのは、これが非常にね、主人が気づくように、お父さんが気づくように、じいちゃんが気づくように、聖霊の力で気づくように、これがすごく大事なことなんですね。そして周りにいろんな気づきが、この人は気づいた気づいた出てくると、これリバイバルの始まってる意味なんですね。気づきが始まったんですね。そして最後、これはね、すっごい自分もまだこれでも初心者なんだけれども、最後のポイントは、まあ、ポイントでもないんだけれども、2章、また写真見せてくれますか、そして、もう読みましたけれども、なんか変な光みたい、火みたいなものが降りてきて、そしてもう一度その2章を読んでみますと、なんかね、大きな風のような音をするっていう、ものがあったんですね。そして これも何回も私も経験してけれども気づいてなかったから逃げられたもんなんですけれども、よく神様がめちゃくちゃ大きな奇跡を起こす時、起こす前、天気も変わる、そういうような、こともあるんですね。竜巻とか、地震とか、そういう不思議な雷とか、そういうパターンが繰り返し聖書の中に入ってるんですね。何年か前に奈良の大仏でゴスペルのコンサートがあって、私そこ行ったんですね。そして他の人、行った人はいましたでしょうか。あの時に強烈なことを体験したんですけれども、あの大仏はこうなってて、その横にゴスペルの人たちが「おおハッピーデー」とか、なんかいいんかなとか、大丈夫やろ、どうなるんやろって、神様どうするんやろうかって。なぜ言うと、もう何百人の人たちがゴスペル賛美してるんです。あの鉄から作られたものに向けて冷めているんじゃなくて、全世界の神様です。なんか爆発するものがあるんかなとか、どうなるんや、外から見てて、なんかね、大仏がここにあって、何百人の人がゴスペル、イエス・キリストを中心にして賛美して手挙げたりしてて、なんかね、ガソリンと火をつけるとボーンってなるから、この場合は霊的にどうなるんやろうと思ったら、強烈なことが起きたんですね。それは青空で雲がなかったのに、歌っているうちに雲が出てきた。何もないのに。そしてそれがファンネルの形を取ってきて、その中で雷が始まったの。そしてそれが大仏の方に戻っていったんだよね。で、僕怖くなってね、どうなるんやろうって、大仏の小屋を燃やすんやろうかって、どうなるんやろうって思って、だんだん近づいて、ピャーピャーピャーピャーピャーピャーとなってて、うわーどうしようどうしようと思ってて、ずっと見てて、おおハッピーデイ、ボンボンボン、おおハッピーデイって、どうなるんやろうと思ったら、もう建物に当たって燃えてしまうちょっと前にコンサート終わったの。そしてあっという間に消えちゃった。何だったんだろう。もう心が準備してなかったね。けど神様、何かすごいことをやるとこまで来たんじゃないかなと思うんですね、その時にね。去年もこの間初めて人に言ったんだけど、私もすごい変なものを経験したんですけれども、ちょっと朝、月曜日だったんですね。2014年10月の月曜日、休みの日で、そして私がもう休みですので態度は悪かった。もう疲れちゃって、もうってなんか暗いものが頭に入ってて、そしてそれだけではなくて、自分の庭に大きな木があるんです。こんな分厚い木で、あんまりにもでかい木ですので、許可がないと切ることもできないもんなので、もう葉っぱを落ちてくんですよ。だいたい秋は葉っぱが、軽トラック満タンにいっぱいいっぱいして4回葉っぱを出さないといけない。もうそうしなかったらもう歩けない、そこまで葉っぱが落ちるんですね。ですからせっかく休みの日なのにね、その葉っぱの片付けになったんですよ。そして僕はもうなんかこういう音が口から出たりってなって、本当はなんかゆっくりしたいのにと思って、そしてちょっとブツブツしながら葉っぱをもう摘んで、そしてそれを持って畑まで持って行って、また下ろして、1回目で2回目なって、3回目なって って、そしてなんか自分の態度どんどん悪くなっていってるから、あかんなと思って、これちょっとあかんな、これダメだ、ダメだと思って、ちょっと切り替えしないとあかんって、悪魔がね、人間の悪い感情として入ってくるんです。人間が怒りを感じると、それが怒りの光ファイバーみたいになって、その暗いの霊がそれ通して人間のところに入っていくんです。憎しみ人間持つと、その線、その憎しみ光線でブワーって自分の中に入ってくるんです。そしてとんでもないような事件が起こる可能性なんですね。けど同じように精霊に向けて賛美すると、その光が変わって、神様の臨在が私たちのところに届いてくるんですね。ですから、あかんわと思って、もう暗くなってるから、ですからね、賛美の曲つけて、そして最後、ラストって思って、これでもう仕事終わるんだって、ラスト積んで、そして、畑の方に向かってて、赤信号になってたから、賛美曲つけてて、こうやって待ってたらね、トラックがね、ちょっと写真、これになっちゃったんです。そしてどうなってるか分かんなくて、もう揺れてるの、なって、そして後ろの車に子供3人がいて、すごい、なんやこれって聞こえた、なんやこれ、これなんやろって。でそして僕は何やろうと思って、何これって。で、なって、そして結局、青信号になったから、バーンって行って、それで畑行って、今度、葉っぱを下ろそうと思ったらね、葉っぱないの。ファンネルに、そっと取っちゃって。けどね、まだ奇跡起きたって気づいてないの。何これって、あれって、あれって、あれ、そして今度もうアルツハイマー入ったかなと思って、いや本当に自分がもうボケ入ってきた、あれ確か積んだよな、積んだよなって、そしてまだピンと来てないの、 あれ何だったんだろうって、まあええかって、それ U ターンして家に帰って、まだ気づいてないの。そしてその夜、ちょっと待てよって、それありえないよ、それ、確かこんだけの葉っぱが積んだのに、なんかミニ竜巻が降りてきて僕のとこだけ吸い取って葉っぱどっか持って行ったって、これ普通みんな体験してる人何人がいますでしょ。それで後からね、すげえ次の日すげえって、けど信じてくれる人いるやろうかって、そういうものになって、結局ね、あの時祈ればよかった、神様私を満たしてくださいって、汚いものも全部吸い取ってくださいって、これからあなたは何したいんですかって、けど全然もう鈍感でね、何この幽霊は、何これとか、そして子供たちが叫んでるのに、うわーすごいすごい行ってしまってるとなんかみんな言ってるんだよね、けど気づいてない。ですから今度は急に変な奇跡、天気があって、読んでみてください、22章の19、20、21、これはい、読んでくれますか、
はい、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ああ、
変な天気、そして21、それを覚えてください。ですから今度変な天気が体験した時に、それはただの変な天気と思わないで、 本当に神様なんかしようとしてるんじゃないかなって、すぐに悪魔がしようとしてるんじゃなくて、神様なんかしようとしてるんじゃないかなって、そういう心を持って協力しましょう。祈ります。天父様、イエスキリストの御名によって祈ります。それで僕も霊的に鈍感なとこがあって、あなたが何かしようとしてるのにチャンスが逃げられたっていうのを体験してるんですけれども、本当に私たちがあなたが今、私たち心の中に、そしてこの日本の中に何をしたがってるのかっていうのをちゃんとその一瞬一瞬その時に掴んで、あなたのプランとあなたの計画と協力できるようなしもべたちになってきますように、働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。